週の月曜日でしたが、玉名に住む恵美正信佳代夫妻のコンサートが大牟田で行われ、私たち夫婦で出席をいたしました。会場に着くと佳代姉妹がマスクをしており、話を聞くと100日咳にかかったとのこと。姉妹は歌わなければなりません。それで私と妻は控え室へ行き、佳代姉妹に神様が働いて今日の賛美を助けてくださるように祈りました。コンサートが始まり、はじめに正信兄弟のバイオリンが4曲、その後に佳代姉妹の声楽3曲のうちの2曲は賛美歌。神様は佳代姉妹を助けてくださり、声を出すことはもちろん、その場に本当に麗しい神様の御臨在を表してくださいました。聖書の中に、私が弱い時にこそ私は強いのです、第2コリント12章10節あります。自信がない時、不安な時、困った時、神様に頼ることは本当に幸いなことです。先ほども主の皆を呼ぶ者は誰でも救われると、それにお証しがありました。神様が御業をなして助けてくださいます。正信兄弟も2年前はもう病で、腰の骨の病ですけども、ベッドに半年間は仰向け、動くこともできませんでした。私たちもたびたび行って祈りました。だんだん起き上がれるようになり、ベッドの上でバイオリンを弾くようになりました。この度は自分のコンサートまで弾くようになりましたと、ね、感謝しておられました。次週10月6日はこの教会の開拓26周年記念礼拝です。昨日メールで連絡があり、恵美兄弟は次週の記念礼拝に出席してバイオリンを弾いてくださいます。佳代姉妹も総額の奉仕をしておりますので、代わりの方がおられたら共に出席しますと、そのような連絡がありました。主の御名をあがめます。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録15章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では最初に黙示録15章の1節だけ読んでください。
また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。7人の御使いが最後の7つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである、
はい、毎月最後の聖日は黙示録の公開説教。今日は23回目15章の1節からです。この15章は前の黙示録11章15節からの続きです。そして12、13、14章は挿入章となっています。では少し戻って、前の黙示録11章の15節だけ稲富兄弟読んでください。
第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される、
はい、この続きが今日学ぶ15章の1節からです。ここに第七の御使いのラッパが出てきます。終末世の終わりに起こることを週報に記しています。週報の裏を皆さんどうぞ見てください。今日は初めに少し、ね、おさらいをいたします。週末に起こることと書いてあります。まず初めに教会の敬虚があります。教会すなわちイエス・キリストの十字架を信じて罪許された神の子となった兄弟姉妹たち、皆さんが突然たちまち一瞬のうちに神の栄光の姿に復活します。皆さんが復活するのはですね、敬虚の時です。このことは第一コリント15章に書いてあります。天に上げられキリストのもとに集められます。これが空中再臨、教会の敬虚です。 この景況にはですね、予告も前兆もありません。いつ景況があっても、2000年前であっても、明日であってもですね、聖書的に問題はありません。初代教会のクリスチャンたちもこの景況を待ち望んでいました。パウロはピリピ20章のところでこう言っています。ピリピ3章の20節、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。初代のクリスチャンたちもこの景況を待ち望んでいました。ペテロも第2ペテロ3章の13節でこう言っています。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そしてこの黙示録を書いたヨハネもこの黙示録の一番最後にですね、アーメン、主イエスを来てくださいとこのように言っています。このように初代のクリスチャンたちもですね、景況を待ち望んでおりました。ですから景況はいつ起こってもですね、聖書的に問題はありません。神様は天国に入るクリスチャンの数が神様のご計画に達したらすぐに全員を天に上げられます。ペンテコステの日、120名の弟子たちに聖霊が注がれ、教会が誕生し、今は教会の時代ですが、この景況をもって教会の時代は終わりを告げ、神様の関心は次にイスラエルの民の贖い、つまり神様がアブラハムと結ばれた契約を成し遂げられることに向かわれます。教会を景況して、次に神様の関心目的はイスラエルの民、地上に残っているイスラエルの民の救いです、ね。はい、景況があった後にですね、しばらくの準備期間があります。景況の後すぐに7年間の患難が来るのではありません。しばらくのですね、患難のための準備期間があります。この期間がどれぐらいか聖書は記していませんが、おそらく数年間と思われます。ではこの準備期間に何が起こるのか、この下の方に2と書いて、しばらくの準備期間と書いています。 A から E まで書いています。まずイスラエルの集合と堕落とあります。これはイザヤ書の1章から4章に書いてあることです。イスラエルの民が全世界よりパレスチナに集まりますが、イザヤ書1章から4章によりますと、彼らは非常に堕落します。偶像を拝みですね、道徳的にも堕落をします。しかしその中にも神様が救われるべき少数のもの、つまり残りのもの、レムナントをですね、残しておられることが記されています。次に起こるのはローマ帝国の再建と反キリスト獣の登場です。ローマ帝国とですね、反キリストの登場、このことはダニエル書7章に記されていますが、10人の王がローマ帝国を復活させ、その後もう一人の王が起こり、10人のうちの3人を殺害します。その時この反キリストも致命傷を負いますが、超自然的な、ね、悪魔的な 力によって息を吹き返します。まあ、このことは以前学びましたが、では稲富兄弟黙示録の13章のですね、3節4節を読んでいただけますか。黙示録13章の3、4、
その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。
はい、反キリストは致命傷を負いますけれどもですね、死んだかと思われますがですね、このように復活します。そしてですね、反キリストを拝むようになります。 C です。 大インプと大バビロンの出現とですね、裁き、これは黙示録の17章18章に書いてあることです。大インプとはですね、神に反逆する宗教的な都市のことです。大バビロンというのは政治的なですね、経済的な中心都市です。具体的に大インプというのはローマ、大バビロンはエルサレムだと考えられます。そのような都市が出現していくということです。 D に行きます。北の国ゴグのイスラエル侵攻ですね。ゴグとは、これはエゼキエル書38章に書いてある、予言してあることです。ゴグとは今のロシアのことです。今シリアの問題でアメリカとロシアが駆け引きをしていますが、この交渉がうまくいかなければイスラエルは単独でもシリアを攻撃します。シリアには中東全体を破壊する化学兵器があり、それはイスラエルに向けられているからです。ですからイスラエルは単独でもシリアを攻撃します。しかしシリアの後ろ盾になっているのがロシアです。シリアが攻撃されればロシアが軍事行動を起こすかもしれません。聖書は北の国ゴグ、今のロシアとその周辺の国々がエルサレムに向かって攻撃することを予言しています。はい、で次、エルサレム第三神殿の建立です。これはマタイ24章に書いてあること。エルサレムの第三神殿、第一神殿はソロモンが建てました。ソロモンの神殿です。第二神殿はゼルバベルが建てました。ゼルバベル神殿です。そして AD70 年にローマによって第二神殿が破壊され、今エルサレムに、ね、神殿はありません。第三神殿の建設はもうイスラエル人のユダヤ人の悲願です。しかしこの第三神殿に反キリストが自分の像を置きます。自分を神と宣言します。でそのことはですね、観覧時代の後半の3年半に起こります。これがですね、準備期間に起こることの主なことです。 A から E までですね。5つのことを言いました。そしてですね、しばらくの準備期間の後にですね、いよいよ7年の観覧が来ます。でこの観覧のスタートは反キリストをキリストとイスラエルが和平条約を結びます。この和平条約を結んだ時がですね、7年の大観覧の始まりです。観覧は前半と後半の各々3年半に、3年半ずつに分かれます。前半の3年半は黙示録では封印の裁きが起こることです。これは黙示録6章です。またもう一つ、ラッパの裁きという黙示録8章から9章に書いてあることも全般の3年半に起こります。そして後半の3年半ですね、これが蜂の裁きです。今日はいよいよこの蜂の裁きのところに入っていくわけですけれどもですね、7つのラッパの中に7つの蜂の裁きがあります。これが黙示録の16章に書いてあります。そしてですね、イエス・キリストが地上に再臨されます。その時反キリストの軍隊と戦われ、これがハルマゲドンの戦いです。で反キリストと偽預言者はですね、永遠の炎の中に、地獄の炎の中に投げ込まれます。そして千年間キリストが支配される千年王国、ユダヤ人にとってはメシア王国が出現します。その後サタンがしばらくの間解き放たれですね、サタンが滅ぼされるとともに、読みにいたキリストを信じていない全ての人にですね、最後の審判が下ります。黙示録20章に書いてあるところです。そして最後の審判の後に、私たちのこの天地は全てですね、消えてなくなり、新しい新天新地が創造し、ユダヤ人も異邦人もないですね、永遠に続く、神の国が出現すると、これがですね、終わりの時のシナリオです。非常に基本的なところですから、このことは知っておいてください。で、ここの3の B のところの後半3年半って書いてますね。で、これが先ほど読みました黙示録11章の15節。 第七のラッパです。その中に七つの鉢の裁きがあります。で、七つの鉢の裁きはですね、黙示録の16章に記されておりますが、今日学びます15章はこの最後の七つの最後あの裁き、災害の序曲と言われるところで、天における準備のことが記されています。はい、では黙示録15章に戻ります。一節に戻ってください。まあ、流れを言いましたけど理解できましたでしょうか。また私は15章の一節です。天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。私というのはこの黙示録を書いたヨハネです。観覧後半の3年半には3年半は大観覧時代とも言われ、全般の3年半のものよりはるかに厳しい災害が起こります。7人の御使いが最後の7つの災害、この災害をギリシャ語でブレーゲーと言いますが、神に反逆する者たちを裁くためのものを携えていました。この7つの災害、8の裁きは16章から出てきます。神様はなぜですね、大患難を起こされるのでしょうか。理由は2つです。第一は、長く忍耐しておられたにもかかわらず、あくまでも神に反逆する者たちへの裁きのためですね。あくまでも信じない者たちへの裁きです。で、もう一つの目的は、この大患難によってイスラエルの民がですね、この苦しみの中から神を求め、神に立ち返るためです。イスラエルを救うためにですね、この患難を起こされます。この時点でもう教会はこの地上にはありません。敬虚されています。神様の関心はイスラエルの民ですね。イスラエルの民が救いに預かるために、神様は大患難を起こされます。神の激しい怒りはここに極まるのであるとあります。この極まるはギリシャ語で、エテレッセというギリシャ語ですが、これは完了するとか目標に達するという意味です。はい、第七見兄弟15章の2節を読んでください。
私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にして、このガラスの海のほとりに立っていた。
はい、2節から4節までは、凶暴な反キリストの支配にあっても信仰を貫き殉教したクリスチャンたちが天において神を賛美しているありさまが記されています。私ヨハネは火の混じったガラスの海のようなものを見た。ガラスの海については前の4章6節にも記されていますが、神と作られたもの、被造物をですね、隔てるものがガラスの海です。ですね、神の清さを表しており、まあ、ガラスとあるのは波が立っていない状況、平安であるとか安定しているという意味です。また火と混じっているというところから、まあ、火というのは裁きや清さの印ですから、まあ、神の清さが特に強調されているのだと思われます。獣とその像、その名を示す数字とに打ち勝った人。では少し前の黙示録13章を開いてください。じゃあ稲富教授、黙示録13章の15節16節を読んでください。
それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さい者にも大きい者にも、飛んでいる者にも貧しい者にも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。
はい、飛んで18節。
ここに知恵がある。知るある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。 その数字は666である、
はい、反キリストというのは一人の人物です。組織や団体ではありませんですね。人物が現れますですね。それを獣と言われます。先ほど第三神殿が建てられると言いましたが、この第三神殿の中にこの獣の像が置かれるわけです。でこれは物を言うこともできるようにしたと書いてあります。でこの像を拝まない者を皆殺させたとあります。そして全ての人の右の手の甲か額にですね、刻印を押します。これはですね、マイクロチップのようなものだと思われますですね。でその頭には666と書いてあります。そして番号があります。今日本でも住基ネットの11桁の番号があるんですか、皆さんですね。だから666、皆さんの番号が入っているわけですですね。その666の数字を持たない人はですね、物の売り買いをすることが一切できなくなったとこう書いてあるし、しかしそれを拒む人もいるのですですね。その拒む人は殺されると、殉教すると書いてあります。その殉教した人たちが天国で賛美しているありさまが今15章にですね、読んだところ書いてあるということです。理解できましたでしょうかね。だから観覧時代にはすごいことが起こります。獣の名を示す数字とは666666です、ですね。この人たちは獣の刻印を受けず、獣の像を拝まなかったために殺された人、殉教者たちです。世界中でですね、刻印を拒んだ、拒否した人々が殉教し、彼らが天においてですね、神に賛美を捧げています。彼らはですね、神の子に書いてある神の盾ごとを手にしてですね、このガラスの海のほとり、神に最も近いところに立つことが許されています。その歌の内容が3節4節にですね、ごめんなさい、黙示録のですね、ではその前に8章に戻って、ください。黙示録8章の、ちょっと待ってください。ごめんなさい、ちょっと間違いました。黙示録の8章でありません、15章です。15章の3節4節で稲富教来読んでいくのください。
彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり、驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ、主よ、誰かあなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前に伏れ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。
はい、殉教者たちが天国で神を賛美していますが、彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌っていったと書いてあります。でモーセの歌とは何か、これは出エピト記15章の1節から18節、申命記32章の1節から43節に記されていますがですね、エジプトを脱出した時の勝利の歌です。ではこのモーセの歌のところを少し見てみましょう。ここに何か挟んで出エジプト記15章を開いてください1節から18節、少し長いのですのでですね、じゃあ部分的にお読みいたします。では稲富兄弟、出エジプト記15章のまず1から3節まで読んでください。
そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った、主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神、 私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。主は戦人、その皆は主。
はい、少し飛んで6節読んでください。
主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。
はい、少し飛びます。11節読んでください。
主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く、讃えられつつ恐れられ、苦しい技を行うことができましょうか。
はい、それじゃあ16から18まで読んでください。
恐れとおののきが彼らを襲い、あなたの偉大な身腕により、彼らが石のように黙りますように。主よ、あなたの民が通り過ぎるまで、あなたが買い取られたこの民が通り過ぎるまで、あなたは彼らを連れて行き、あなたご自身の山に植えられる。主よ、御住まいのためにあなたがお作りになった場所に、主よ、あなたの御手が固く立てた聖所に、主は常しえまでもすべ収められる。
はい、イスラエルの民はモーセに率いられてエジプトを出ました。途中航海がありましたけども、杖を伸ばすと真っ二つに航海が分け、彼らは乾いたところを渡ってですね、アラノに出ました。そのアラノに出た時にモーセが神を讃えて歌った歌がこのですね、モーセの歌です。出エジプト記の時の歌です、ね、この歌はですね、エジプト脱出時の歌ですが、勝利の歌ですが、もう一箇所申命記の方にはアラノの旅をですね、旅して神様がアラノを導いてくださった勝利の歌も歌われています。もう一つ、モーセの歌と子羊の歌というのがありましたの で子羊の歌の方を見ていきましょう。黙示録の5章です。開いてください。じゃあ稲富兄弟、黙示録5章の最初に9節10節を読んでください。
彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。
はい、飛んで12から13を読んでください。
彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。
はい、聖書を開いている方、今兄弟が読みました9節10節12、13の括弧の中、鍵括弧の中だけをですね、ご一緒に声を出してお読みいたしましょう。まあ、9節からです。はい、あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。12節、贈られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。13節、御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。これが子羊の歌です。ですね。ですからですね、贖われた殉教者たちはですね、天国で先ほどのモーセの歌とこの子羊の歌を賛美したと、そのように書いてありますですね。はい、では黙示録15章に戻ります。このですね、3節4節に記されている モーセの歌と子羊の歌はすべてですね、まあ、旧約聖書に記されている御言葉とですね、から成り立っています。例えばですね、15章のあなたの御業は偉大であり、また驚くべきものです。これは詩編の92編5節と同じ御言葉。主よ、万物の支配者である神よ、ゼカリア書14章9節の御言葉。あなたの道は正しく真実です。詩編145編17節の御言葉と同じ。主よ、誰があなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。詩編86編9節の御言葉と同じです。ただあなただけが聖なる方です。詩編119編9節の御言葉。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。詩編86編9節の御言葉。あなたの正しい裁きが、ね、明らかにされたからです。詩編98編2節の御言葉。この賛美の言葉はすべてですね、詩編旧約聖書の中に記されています。この地上の多くの者は獣にひれ伏し、その右手と額に刻印を受けましたが、この天にいるクリスチャンたちはそれらを拒んだために殉教、殺されました。しかし天において神の最も近いところですね、ガラスの海と書いてあります。そこに導かれ、モーセによるこの世の支配者パロからの勝利と子羊キリストによる十字架と復活による勝利の歌を賛美しています。聖書は言います。同じ黙示録の2章の10節、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。勝利を得る者は決して第二の死、最後の審判による永遠の裁きによって損なわれることはありませんと聖書にそのようにあります。はい、では黙示録15章の5節6節を読んでください。
その後また私は見た、天にある証の幕屋の聖女が開いた。そしてその聖女から七つの災害を携えた七人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く雨布を着て、胸には金の帯を締めていた。
はい、その後私を見た。ヨハネに次の幻が掲示されました。天にある証のですね、幕屋の聖女が開いたと書いてあります。はい、これはこと同じところが同じ黙示録の11章の19節に書いてありますので、少し戻って同じ黙示録の11章の19節ですね。じゃあ稲波兄弟読んでください。
それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり、大きな雹が降った。
はい、イスラエルの民はアラノを旅するときに幕屋を作りました。この幕屋は天にある誠のです、ね、聖女の模型ひな形です。モーセの幕屋はですね、天にある誠の幕屋のひな形でありですね、イスラエルの民はこの地上では天の模型に対して礼拝を捧げていましたが、天には私たちが天に行けばですね、誠の幕屋、証の幕屋があり、その聖女の門が開かれたとあります。すると11章19節、今読んだところには稲妻、声、雷鳴、地震が起こり、大きな雹が降ったとこのようにあります。そしてその聖女から7つの災害を携えたですね、これが16章から出てくる7つの8の災害ですが、人類の歴史の最後の3年半です。大患難時代に起こる災害、ここで分かりますように7つの災害は神様から来ます。神の身元、聖女からやってきます。7つの災害を携えた7人の御使いが出てきた、ね、この7人の御使いは15章1節に記されている7人の、ね、天使です。彼ら七人の御使いはですね、清く光り輝くと書いてありますが、これは神様の清さを表します。 天布を着てと書いてあります。天布は真っ白な着物、これは神の義を表しますですね。そして胸には金の帯を締めていたと書いてあります。これは通常裁判官のですね服装です。だから裁きを行う服装を持ってですね、彼らは現れたと書いてあります。神様はご自身の清さと義によってですね、裁きをなされるということです。はい、では7節8節を読んでください。
また4つの生き物の1つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡した。聖女は神の栄光と神の滞納から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかった。
はい、7節、また4つの生き物の一つがとこう書いてあります。で、4つの生き物のことは同じ黙示録の4章6節に記されていることです。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物が人間のような顔をし、第四の生き物はですね、空飛ぶワシのようであったと記されています。獅子というのは野生の動物の王です。牡牛は家畜の王です、代表です。ワシは鳥獣の鳥類の王です。そして人間はこの地上を支配するすべくですね、作られたものです。で、この4つの生き物というのは神様の支配とか統治で、これを表しています。永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた七つの金の鉢で、ここでは五章八節では金の鉢には祈りが込められていましたが、この場合ここの金の鉢には神の御怒りが満ちていると書いてあります。これは神様が生徒たちの祈りに応えられた結果であると見ることができます。黙示録の6章9章9節10節でクリスチャンたちがこのようなですね、祈りをしています。その分だけ私を読み出します。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。殉教者たちが神様に、私たちが殺された地の復讐をいつまでなさらないのですかとですね、叫んでいるところがあります。それに応えて神様はですね、怒りの満ちた金の鉢をですね、七人の御使いにここでは渡しておられます。クリスチャンの祈りに対する神様の応答です。神の御怒りの満ちた七つの鉢は七人の御使いに渡されました。いよいよ人類ですね、歴史上の最後の7年半大観覧時代の到来です。8節、15章の8節、聖女は神の栄光、これを社会なグローリーと言います。モーセの幕屋やソロモンの神殿に満ちたですね、神の栄光です。彼らはその栄光のためにですね、その神殿に入ることができなかったと書いてあります。それと神の滞納から立ち上る煙で満たされた。神の滞納、ギリシャ語でデュナメオースと言います。力という意味ですけどもですね、もう出るエジプト記の40章34節、その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたとあります。神様の栄光が神殿に満ちました。七人の御使いたちの七つの災害が終わるまではですね、これは18章の21節で終わりますが、誰もその聖女に入ることができなかったとあります。神の栄光が神殿に満ちた時、モーセの幕屋でもソロモンの神殿でもですね、栄光の中に人間は入ることができませんでしたですね。そのようにここの場合も神様の怒りが終わるまでは、ね、神殿に栄光が満ち、誰もそこに入ることができなかったと聖書に書いてあります。まさに神様のですね、社会なグローリーですね、道からの現れです。 神様はですね、兄弟姉妹すべてのことをご自身の栄光のためになされます。神様はこの宇宙を創造されました。何のためでしょうですね、ご自身の栄光のためです。神様は兄弟姉妹一人一人をですね、作られました。何のためでしょう、神の栄光のためです。神様は皆さんを一人一人をイエス・キリストの十字架によって救ってくださいました。何のためでしょう、神の栄光のためです。神様は兄弟姉妹一人一人に聖霊を注いでくださいました。何のためでしょう、神の栄光のためです。神様は全てのことをご自身の栄光のためになされます。ですから私たちがですね、生まれてきた目的はですね、神の栄光のためにあなたは生まれてきたのです。ですから聖書は言います。あなた方は代価、イエス・キリストの尊い神の子の血を代価としてですね、買い取られたのだから、その身をもって神の栄光を表しなさいと書いてあります。イエス・キリストのですね、命という途方もない代価をもって皆さんは神様のもとに買い取られました。もう神様のものです、ものです。あなた方は自分の体はもう自分のものではないことを知らないのですかと書いてあるんですね。あなたの体はですね、あなたの人生はあなたのものではありません。神様のものです。ですからですね、その体を持って身を持って神の栄光を表しなさいと書いてあります。ですから私たちが兄弟姉妹、皆さんがましてはキリストの十字架によって救われて神の子となって聖霊を注がれて今生かされているのは、ただ一つの目的なんです。神の栄光を表すということのためにあなたは生きているということです。ですから神様、私はどのように歩んだらよいでしょうか。どうぞ私の身を通してあなたの栄光を表してくださいということをですね、あなたは祈り続けなければなりません。それがあなたの人生です。だからそれは一人一人神様のご計画があります。あなたに与えられた賜物があります。また召しがありますから、皆さん一人一人が神様の前に出てそれをね、問い続けなければならないのです。その思いを持って皆さんが祈り、また従う気持ちを持つならば、神様は必ずあなたを通して神の栄光を表します、表してくださいます。神の栄光を表してくださるというのはどういうことかっていうのはですね、あなたによってイエス様が素晴らしいお方であると他の人が知るようになるということです。これが神の栄光です。あなたが讃えられるのではなくて、私たちが讃えられるのではなくて、あなたを通してイエス様って神様ってなんと素晴らしいお方でしょう、イエスの皆が讃えられる人生をあなたが歩む、でこれが神の栄光を表すということです。ですね、覚えてください。皆さんは神の栄光を表すためにですね、作られました。神の栄光を表すためにですね、救われました。神の栄光を表すためにですね、今日生かされています。神様はご自身のですね、全てのことをご自身の栄光のためになされます。ね、そして神に従う者にはですね、本当に神様、幸いな人生を与えてくださいます。どうぞ神の栄光に生きる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。